お元気ですか？3分間心のティータイム、徳本寺テレホン法話、その第1229話です。どつべきところのものは皆すでに年終わって、さら掃除の間においてまさに涅槃に入りたまわんとす。この時昼夜着念としておとなし、もろもろの弟子のために略して法要を説きたもと遺教行の冒頭に示されています。今から約2500年前の2月15日にお釈迦様は80歳でお亡くなりになられました。説法の旅を続ける中で供養の食事の後、腹痛に見舞われ、ご自分の最後を悟ります。そして説くべき教えはすべて説いてきたが、最後に臨んで仏法の要を伝えておく、そのような心境で残された遺教行の正式名称は仏師発涅槃略説教会経といい、仏が涅槃に入ろうとするときに簡略に説いた教えという意味です。簡略にとは言っても普通に読んでも30分はかかります。最後の力を振り絞って順々と説かれるお釈迦様のお声に、弟子たちは耳をそばだてたことでしょう。サラ掃除の林の静寂さが伝わってくるようです。さて、お釈迦様の命日に近い2月11日は野村克也さんの命日です。45歳まで現役選手を続け、監督になってからは弱小球団を率いて頭を使う野球を浸透させ優勝に導くなど、その手腕は高く評価されています。その野村さんは、私は本当に幸せだった、あとは死ぬだけだ、もう十分生きたよと言っています。お釈迦様と同じとは言いませんが、達観した言葉です。自分が死んでも伝えるべきものは残した、何ら悔いはないという自負が言わしめたのでしょう。野村さんの教えを受けた一人に、現ヤクルトの高津慎吾監督がいます。僕は全身野村監督の野球でできているというほどです。昨年最下位からセリーグ優勝を果たし、日本シリーズも制して日本一にもなりました。昨年12月に野村さんを偲ぶ会があり、高津監督が弔辞を述べました。その中で再会を率いているときに、野村さんに、頭を使えば勝てる、再会なんだから好きなように思い切りやりなさいと言われたことを紹介していました。そして、私の役目は野村野球を継承し残して、さらに新しいものを加えて今の選手に伝えていくことだと述べています。お釈迦様の最後の説法に不毛念の教えがあります。全知識を求め、全五条を求めることは不毛念に宿はなし、つまり良き師良き友を求めるならば、正しい教えを念じて忘れないことに勝るものはないということです。高津監督はチームのどん底にありながらも、頭を使うという野村さんの教えを忘れず、次に伝える心意気を持って指揮してきたことが実ったのでしょう。十分生きて死に切った野村さんの教えは着実に伝わっています。今年三回忌を迎えた野村さんも、サラ掃除の静寂を味わっているような気がします。ここでお知らせいたします。1月のカンボジアエコー募金は751回 ×3 円で2253円でした。ありがとうございました。それではまた2月21日よりお耳にかかりましょう。